緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その1、1日1回は緊張する時間を作ろう。今日緊張しましたか？緊張を避けてばかりの人生では焦ることも恥をかくこともありません。心を穏やかにしてリラックスを楽しむのもいいですが、リラックスしてばかりでは心が緩み、惰性が生まれます。緊張がないと心も成長しません。焦ることも恥をかくことも時には必要なこと。だからこそ定期的な緊張が必要です。1日1回は緊張する時間を作りましょう。たった1回だけでいいのです。今日はまだ緊張していないと思えば自分から緊張できる場面に飛び込んでいきましょう。例えばやりにくい仕事に取り組みます。やりにくい仕事は心理的な抵抗があって緊張しますが、1日1回だけなら我慢できるでしょう。いずれやらなければいけない仕事は早めに片付けておく方が好印象です。初めて入るレストランに行くのも良いアイデアです。初めて入るレストランで食べたこともない料理を注文してみましょう。店からも食事からも新鮮な刺激を受け心が若返るでしょう。好きな人に話しかけるのもよし。恥ずかしさを振り切り勇気を出して声をかけてみましょう。話しかけるときは緊張しますが好きな人との接点ができます。1日1分の会話でも1年続けると365分6時間も話したことになります。小さな積み重ねを大事にする人が恋愛に強くなります。1日1回は緊張する時間を作れば、1日1つは小さなレベルアップができます。1つ1つは小さな出来事であっても確実に経験値として積み上がっています。一歩でも前進です。今日はまだ緊張していないよねと自分に言い聞かせると勇気と行動力が出やすくなります。緊張できる経験を楽しめるようになれば遠回りはするかもしれませんが、最終的に人生はうまくいきます。1日1回は緊張する時間を作る。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その2、人間関係に比べれば緊張との付き合い方はまだ優しい。緊張との付き合い方は苦労の連続です。緊張したらほぐすことが必要です。ひたすら我慢して乗り越えなければいけない時もあります。緊張が過度になると病気に発展する場合もあります。緊張との付き合い方に苦労する人も多いのではないでしょうか。しかし緊張との付き合い方が難しく思えても人間関係に比べればまだ優しいのです。人間関係はもっと複雑で難しくストレスに満ちています。人間関係の場合一筋縄ではいきません。人によって性格が違うため対応を調整しないといけません。年上や年下、地位や立場に応じて言葉遣いや礼儀作法も変わります。顔色を伺う必要もある。本音もあれば建前もある。うっかり相手を怒らせてしまえば謝らなければいけません。謝って済まないトラブルもあります。そんな複雑で難しい人間関係に比べれば緊張との付き合い方はなんと優しいのでしょうか。緊張との付き合い方は人間関係ほど手間暇がかかりません。緊張との付き合い方を一言で言えばシンプルです。大変なこともありますがシンプルに対処できます。人間関係のように人によって対応を変える手間はありません。あくまで自分の問題なので緊張に焦点を当てて付き合っていくだけで OK です。人間関係のように言葉遣いや礼儀作法も必要ありません。緊張との接し方は自分の都合で自由に決められます。顔色を伺う必要もない。本音も建前もない。緊張で高く震え赤面などに悩むことはあっても命だけは安全です。人間関係に比べれば緊張との付き合い方はまだ優しいのです。人間関係に比べれば緊張との付き合い方はまだ優しいことに気づく。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その3、普段から緊張を感じている人はボケない。緊張とは本能的な防御反応です。脳が危険の接近を察知すると臨戦状態に整えるため体が活性化されます。緊張状態とは頭の回転が速くなり脳が普段より活性化されている状態です。野生の動物はボケることはありません。野生の動物にとってボケることは死を意味するからです。野生の動物にとって生きることは常に緊張の連続です。人間も同じです。普段から緊張を感じている人はボケません。適度な緊張は人の脳を活性化させる力があります。野生の本能が目覚め脳の覚醒を促します。思考力や集中力が高まり仕事のパフォーマンスが向上します。役者や俳優が高齢になってもボケにくいのは人から見られるという緊張があるおかげです。緊張には苦痛や不快感もあって大変ですが、長い目で見ると脳の健康に役立ちます。緊張を感じたらボケの予防になると考えると緊張と上手に付き合えます。現在のところボケを予防する薬はまだ開発されていませんが、緊張こそボケを予防する薬の代わりになります。いつもリラックスしているばかりの方がボケのリスクが高まります。たまにはリラックスするのもいいですが、リラックスばかりではいけない。刺激も緊張もなく同じ繰り返しの生活こそ危険です。緊張と無縁の生活は脳を甘やかしています。あまり長くぬるま湯に浸かっているとかえって脳に悪影響です。ボケたくないなら緊張感を持って必死になる時間が必要です。緊張感を持って仕事をしていますか？1日1回は緊張する時間がありますか？最後に緊張したのはいつですか？緊張を感じる生活を送っているなら大丈夫です。緊張しているうちは脳はずっと現役を維持できます。緊張を感じた時はボケの予防になると考える。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その4、大舞台への挑戦と考えるのではない、自分への挑戦と考えるのだ。大勢の人前に立つ場面を大舞台への挑戦と考える人もいるでしょう。例えば結婚式のスピーチの場合、全ての聴衆を含めると100人以上になることも珍しくありません。確かに普段の生活では大勢の人前で話す機会はなかなかありません。自分にとって珍しい機会であり貴重な機会、特別な機会。大舞台と考えてしまうのも無理はありません。しかし大舞台への挑戦という考え方は人によって大きなプレッシャーになる場合があります。大舞台と思えば思うほど大きな責任と期待を背負っている感覚になるでしょう。妄想のスイッチがいい、自分は今重大なことに挑戦しようとしているという妄想が膨らみ続けます。適度な緊張ならいいですが、過度の緊張になるのはよくありません。不安や心配が増大し続け、興奮や緊張がエスカレートする。結果として人前で上がってしまうのです。ではどう考えるのが良いか。大舞台への挑戦と考えるのではありません。自分への挑戦と考えるのです。人前での発表は見方を変えると素晴らしい機会でもあります。話し方を磨く機会、メンタルを鍛える機会、人生経験を積む機会です。全て自分のためになると思うことです。練習するやる気が出なくても自分を高める挑戦と思えば踏ん張りが効くでしょう。緊張で逃げ出したくても自分を高める挑戦と思えば頑張って立ち向かえるはずです。自分を高める挑戦と思えば人目によるストレスも前向きに受け止められるようになります。大舞台への挑戦ではなく自分への挑戦と考える。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その後、緊張する場から逃げていると人生がうまくいかなくなる。緊張する場から逃げたくなることもあるでしょう。例えば試合、試験、面接です。恋愛なら告白も緊張する場の一つでしょう。どれも緊張します。できれば避けたいと思うはずです。緊張する場から逃げればそもそも緊張することも苦しむこともなくなります。とっさに逃げようと考えそうになりますが、ここは慎重になるところです。できるだけ緊張する場から逃げないことが大切です。緊張する場から逃げると人生がうまくいかなくなるからです。例えば試合から逃げていると結果を出せなくなります。試験から逃げていると進級進学ができなくなります。面接から逃げていると就職活動を進められなくなります。告白から逃げていると受け身の恋愛になり自分が望む相手との交際が困難になるでしょう。何より緊張する場から逃げると自分が成長する機会まで逃すことになります。緊張する場から逃げると人生がうまくいかなくなり最終的に行き詰まります。逃げるのは楽ですが後から報いを受けることになるでしょう。数年後あの時勇気を出して頑張っておくべきだったと後悔するに違いありません。緊張から逃げるのは楽であっても実は一番苦しい選択肢。今のうちに苦しむか後から苦しむかの違いです。その事実を理解した上で緊張する場から逃げるべきか慎重に決断する必要があります。緊張する場から逃げないようにする。 緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その6、無理に緊張を隠すより素直に白状できる方がかっこいい。人前に立つときはかっこいいところを見せたくなります。火や汗を隠そうとする。手足の震えをごまかそうとする。周りから笑われるのが怖いため強がって見せようとしがちです。緊張を隠して高い評価を得たいと思う。少しでも立派な姿を見せて聴衆から好感、好印象を得たいと思う。もちろん緊張を隠しながら発表する姿もかっこいいでしょう。しかし実はもっとシンプルで簡単にかっこよく見せる方法があります。素直に緊張を白状してしまうのです。たった一言でいいのです。実は緊張しておりますと白状する。緊張を白状するとかっこ悪いように思うかもしれませんが誤解です。素の自分をさらけ出せるのは勇気や度胸がないとできません。正直に緊張を白状できるのは自分の評価が下がっても良い覚悟がある証拠です。笑われるのを承知で恥ずかしい告白ができています。だからかっこいいのです。改めて考えると緊張を白状して何か悪くなるのでしょうか。緊張を白状しただけで聴衆から怒られることはありません。嫌われることもありません。すぐ評価が落ちることもありません。話しての緊張なんて聴衆にとっては一言です。そうなのですねと思うくらいでしょう。真面目に受け止められず話半分に聞かれるのがオチです。中には緊張を白状できるくらい余裕があるのですねと前向きに受け止める人もいるはずです。弱い自分をさらけ出せるのは強い心がないとできません。素直に緊張を白状できるのは弱そうに見えて実は強い。あなたは素直に緊張を白状できるはずです。無理に緊張を隠すより素直に白状できる方がかっこいいのです。緊張を白状してかっこよいところを見せる。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その7。その気になればいつでも緊張することができる。緊張する場面といえばどんな時でしょうか。スピーチやプレゼンなど多くの人前に立つ場面。試験や試合など合否や勝敗に関わる場面。やはり重要な局面をイメージする場合が多いのではないでしょうか。もちろん重要な局面でも緊張しますが、実際のところ緊張を経験できる場所やタイミングは決まっていません。その気になればいつでも緊張できます。例えば全力で仕事に取り組むだけでも可能です。あなたは今しなければいけない仕事は何ですか。神経を研ぎ澄ませて仕事に取り組むと適度な緊張が生まれます。気持ちが引き締まり、やる気が高まり、集中力も出ます。全身全霊のパワーを仕事に向けるとより良い結果を発揮しやすくなるでしょう。もし外出中なら初めての場所を訪れるだけでいいのです。初めて入るレストランや初めて行く商業施設などです。どんなところだろうとワクワクしながら入れば適度な緊張を楽しめます。緊張したいと思ったら体が刺激を求めている証拠です。自由自在に緊張を操れる人間になってください。いつでも緊張を楽しめるようになってください。緊張がやってくるのか自分から緊張に向かっていくかの違いはストレスの感じ方を変えます。向こうから緊張がやってくるから不快なストレスになります。自分から緊張に向かっていけば心地よいストレスになります。緊張には仕事のパフォーマンスを上げる効果があります。いつでも緊張できるとわかれば緊張の可能性がさらに広がります。緊張したい時に緊張することができるようになれば自分の可能性をいつでも引き出せるようになります。いつでも緊張することができることを知る。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その8。受動的な緊張は不快なストレスになる。能動的な緊張は心地よいストレスになる。緊張によるストレスは不快とは限りません。緊張によるストレスは不快に感じる時もあれば心地よく感じる時もあります。ストレスの感じ方を分ける要因の一つは能動的、受動的の違いです。同じ場面で同じ緊張をするとしても能動的、受動的の違いで緊張によるストレスの感じ方が変わります。受動的な緊張は不快なストレスになります。人からやれと命令されたスピーチやプレゼンは自分が望んだことではないためなかなか乗り気になれません。嫌な気持ちで逃げの姿勢になっているとただでさえ辛い緊張がますます辛く感じます。向こうから緊張がやってくると思うと不安や恐怖も煽られます。結果として不快なストレスに感じます。不快なストレスは心の傷になりやすく、時にはトラウマに発展することもあります。緊張を心地よく感じたいなら能動的になりましょう。自分から緊張に向かっていけばいいのです。積極的に緊張に向かっていくとき、心は楽しむ準備ができています。精神状態が強くなっているので上手に緊張を処理できます。自分から緊張を求めている状態なので緊張と接してもストレスが心地よく感じるのです。いずれ取り組まなければいけない仕事があるなら早めに着手して早めに終わらせましょう。自分から緊張に向かう姿勢になれば緊張によるストレスは心地よくなる上仕事もはかどります。能動的になっておく方が自分のためになります。自分から緊張に向かっていき心地よいストレスに変える。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その9。緊張とストレス解消は1セット。緊張したら忘れてならないことがあります。ストレス解消です。緊張は大切ですが緊張ばかりではいけません。1日1回は緊張できる機会を作り自分に鞭を打つ時間が大切です。あくまで適度な緊張という条件付きですが緊張を経験することで心の成長を促せます。メンタルを鍛えたり仕事のパフォーマンスを上げたりなどプラスに作用します。しかし緊張するのはいいですが緊張だけではいけません。緊張だけで終わってはストレスが溜まる一方疲れやすくなったり感情的になりやすくなったりして心身に悪影響です。ストレスをためすぎるとうつ病、不眠症、尿漏れなど病気を引き起こす可能性もゼロではありません。ではどうするか。緊張したらストレス解消も付け加えましょう。緊張とストレス解消は1セットです。緊張するときのお約束です。3と読書、音楽鑑賞、運動、入浴、カラオケ、ストレッチ体操。ストレス解消になるなら何でも OK です。友人との雑談も素晴らしいストレス解消法です。緊張してストレスをためたならどこかで発散させることが大切です。きちんとストレス解消さえできていれば定期的な緊張がないになることはありません。緊張した後はストレス解消させる。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その10。人として大切なのは緊張したかどうかではなく緊張してどうしたか。人として大切なのは何でしょうか。緊張に関しては緊張するしないという二択で考えなしです。緊張しないのは人として立派。緊張するのは人として情けない。確かに緊張しない人の方が強い心と精神力が感じられ人として素晴らしく思えるでしょう。多くの場数を踏んですっかり緊張に慣れているような印象もあります。しかしここが要注意。人として大切なのは緊張したかどうかではありません。緊張はしてもいいのです。人間なら大舞台で緊張するのは当たり前。人前に立って多くの人から注目されれば心身が怖がって当然です。むしろ緊張した方がいいこともあります。緊張は仕事のパフォーマンスを上げる効果もあります。重要な局面では緊張を避けるより求めた方がより良い結果を発揮しやすくなります。本当に大切なのは緊張したかどうかではなく緊張してどうしたかです。緊張を放置したのか、緊張と向き合ったのか、この2つは大きな違いです。緊張を放置する人より向き合う人の方が精神的に立派です。緊張を放置すれば変化も進歩もありません。緊張と向き合い生かしたりほぐしたりすると変化と進歩があります。上手に緊張を処理できたかどうかに関係なく、まず緊張と向き合い前向きに取り組んでいる姿勢が大切です。困難から逃げずに立ち向かえる人には向上心があります。その時は上手に緊張を操れなくても努力を続けていればいずれ操れるようになるでしょう。緊張と向き合っていくとどんどん成長できるのです。緊張したかどうかより緊張してどうしたかに着目する。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その11。全く緊張がないのもストレスになる。普通に考えると全く緊張がない状態は快適と思うでしょう。不安も心配もなくリラックスした時間が続くのは最高のように思います。緊張もストレスもない生活こそ理想的だと思っている人もいるでしょう。しかしここに誤解があります。緊張は適度にやった方がいいのです。全く緊張がないのもストレスになるからです。 最初はリラックスできて快適ですが、しばらくして慣れてくるとリラックスを通り越してダラダラし始めるでしょう。緊張がないと刺激も全然ありません。楽しみもなければ面白みもない。進歩もなければ成長もない。トラブルもなければ挫折もない。全く緊張がない世界は地獄です。緊張のない状態が続くとマンネリに苦しむようになり、いずれ不満をぼやき始めるようになります。暇で退屈だ。平凡すぎて心が腐りそう。毎日がつまらない。何か面白いことないかな。無味乾燥な毎日を恨み憎むようになるでしょう。緊張はないようにあった方がいいのです。緊張があれば喜びましょう。完全に緊張がゼロの状態より適度に緊張のある状態の方が実は快適です。少し緊張を感じながら仕事に打ち込んだ方がいい仕事を発揮できるでしょう。少し緊張を感じながら人生を生きた方がいい思い出にもなります。緊張とは刺激と変化をもたらす人生のスパイス。緊張と仲良く付き合っていく方が人生を満喫できます。過度の緊張だけでなく全く緊張がない状態も避ける。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その12、緊張した経験はどんどん人に話そう。笑いながら話すことで心は軽くなりメンタルも強くなる。スピーチ、プレゼン、面接。緊張した経験を黙ったままになっていませんか？わざわざ人に話すことでもないと思うかもしれません。もちろん個人的なことですからどうしようと自由。個人的な秘密として心の奥にしまっておこうとする人もいるでしょう。特に内向的な人は個人的なことを人に話さない傾向があります。しかし緊張した経験もストレスの一種。黙ったままになっているとストレスを溜め込んだままになります。緊張した経験を人に話さないとストレスを溜め込む一方になります。心にモヤモヤしたままになり、すっきりしない気持ちになるでしょう。緊張した経験を人に話さないと心のしこりとして残ります。緊張した経験はどんどん人に話しましょう。笑い話として話すのがポイントです。あなたが緊張した経験は面白いネタになり、人を楽しませることができます。こんなに緊張して本当に大変だった。手足が震えて失禁寸前だった。頭が真っ白になって呼吸の仕方が忘れそうになった。その時は大変な出来事であっても今となっては良い笑い話になるはずです。緊張で苦しんだ経験を笑って話すことでストレス発散にもなります。心は軽くなりメンタルも強くなります。緊張した経験は笑い話としてどんどん人に話す。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その13、緊張を不快に感じるならまだ楽しみ方を知らないだけ。緊張は不快だ。そう感じるのはもったいない。まだ緊張の可能性に気づいていません。確かに緊張すると心や体の調子がおかしくなります。体全身を何かに締め付けられているような違和感、不快感があるでしょう。体温が上がる、汗が出る、息苦しくなる。緊張が過度になると不調が悪化して体調を崩すこともあります。だからとはいえ緊張は悪いものと決めつけるのは早い。緊張を不快に感じるのはまだ緊張の楽しみ方を知らないだけです。緊張には正しい楽しみ方があります。楽しみ方を知れば緊張は素晴らしいと思えるようになるでしょう。パフォーマンスを上げる効果。緊張にはパフォーマンスを上げる効果があります。適度な緊張感を持って仕事に取り組むことで 120% の力を発揮できるでしょう。緊張が仕事に役立つことを知れば自分から緊張を求めたくなるはずです。メンタルを鍛える効果。緊張にはメンタルを鍛える効果もあります。重要な局面ではドキドキして緊張しますが、その分だけメンタルが強くなると分かれば苦しくても乗り越えたくなるでしょう。魅力を生む効果。適度な緊張感には魅力を生み出す力もあります。緊張感を持って真剣に行動している姿はキリッとしてかっこいい。ファッションだけでは表現できない内面から湧き出るスマートな美しさがあります。心を若返らせる効果。初めて行く場所はドキドキします。心を若返らせる刺激と分かれば適度な緊張も心地よくなります。緊張を不快に感じるなら自分はまだ緊張の楽しみ方を知らないだけと考えてください。緊張の楽しみ方を知れば不快感より快感が得られるようになります。緊張が好きになります。緊張できることが幸せに感じるのです。緊張の楽しみ方を知る。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その14、緊張とはもう一人の自分を発見するのと同じ。新しい自分を発見したと思うくらいでちょうどいい。自分が緊張したらどうなるのか、それは実際に緊張してみないと分かりません。不愛想な表情になるか、弱々しい声になるのか、手足が震え始めるのか、大量の日や汗を流すのか、頭痛や腹痛を起こすのか、泣き始めるのか、様々な様子を予想できるでしょう。しかしどの様子も予想です。実際のところ正確な答えは本当に緊張した状況になってみないと分かりません。見方を変えると自分が緊張した場面は貴重です。緊張した自分と出会えるからです。緊張とはもう一人の自分を発見するのと同じです。緊張している時だけ現れるもう一人の自分。緊張したら興味関心を持って急変した自分を観察しましょう。新しい自分を発見するなら弱い緊張より強めの緊張の方がいいでしょう。自分が緊張したらこうなるのか、不思議だ、面白い、新しい自分を発見した、自分の新しい一面を知ることができて嬉しい。高いところから見下ろすような見方をすると冷静に自分を認識できます。新しい自分を発見できたことを冷静に喜ぶことです。緊張している自分とは緊張している時しか会えません。再びリラックスするとどこかへ消えてなくなります。とても緊張しているならとても貴重です。一風変わった自分の様子を楽しもうではありませんか。緊張したら新しい自分を発見したと思って冷静に自分を認識する。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その15、緊張ばかりしていると人はダメになる。リラックスばかりしていても人はダメになる。緊張ばかりしていると人はダメになります。確かに緊張は日常に役立つこともあります。気合があり思考力や集中力が高まることで仕事の効率をスムーズにさせる効果があります。緊張を正しく活かせば 120% のパフォーマンスを発揮できるでしょう。しかし緊張するのは良くても緊張ばかりになるのは良くありません。ずっと緊張状態が続くと気が休まる時間がないため、だんだん心が疲弊してきます。最終的には精神疾患といった心の病気に発展する可能性もあります。緊張ばかりしていると人はダメになるのです。では逆にリラックスばかりすればいいかというとそれも違います。穏やかな時間を作り気持ちを落ち着かせることは大切ですが、リラックスがずっと続くのは悪影響です。リラックスばかりしていると惰性やマンネリが生まれ、心と体を怠けさせます。リラックスばかりしていても人はダメになるのです。緊張ばかり、リラックスばかりといった方よりはどちらも不健康なのです。緊張とリラックスを交互に楽しみましょう。緊張するからリラックスの効果が正しく得られ楽しめます。リラックスするから緊張の効果も正しく得られ楽しめます。一日のうち緊張とリラックスを何度か行き来するのが体にとって健康的な状態です。緊張とリラックスは偏らず交互に楽しむ。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その16、こんなに緊張したという最高記録を作ろう。緊張に苦しんだ時は逆転の発想です。考えを切り替えてこんなに緊張したという最高記録を作るつもりになりませんか。人生で最も緊張する機会に変えるのです。あなたの心の中には自分のオリジナルのギネスブックがあります。もちろん緊張が一定水準を超えると悪影響が出ます。仕事の効率も下がります。泣きたくなるでしょう。自分の恥をさらすことになるかもしれません。しかし自分の最高記録を作るつもりになれば辛くて苦しくても当たり前と感じられるようになります。もちろん不快感は増しますが、最高記録を作るつもりになれば少しは前向きに緊張を楽しめるようになるでしょう。どんなに緊張しても死ぬことはありません。 大怪我をするわけでもなければ大きな借金を背負うわけでもありません。緊張で気絶したとしても命だけは助かります。運動なしでどれだけ大量の汗をかけるでしょうか。寒さを感じないでどれだけ手足が震えるでしょうか。最高記録への挑戦としてたっぷり苦しみを感じてみましょう。記録への挑戦であり自分への挑戦です。あなたは今新記録を達成できるかどうかのギリギリにいます。話のネタになる、後から笑い話になると思えばたまにはとことん緊張するのも悪くないでしょう。地獄を見学しに行くつもりで考えてみるのも面白い。一度最高で最悪の緊張を経験しておけば他の緊張は生ぬるく感じるようになります。最低だったはずの思い出が最高の思い出になる日がやってくるのです。緊張の最高記録を作ると考えてみる。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その17。緊張を乗り越えるコツは注射と同じ。構える前にさっと終わらせること。ベテランの看護師は注射の仕方が上手です。刺しますよ。少し痛いですけどすぐ終わりますからね。そう言い終わった瞬間、クスッと針を刺します。え、もう刺したのですか。本当にいきなりですね、と驚くほどです。余計な待ち時間がありません。本当に一瞬。すぐ注射が終わります。これがいいのです。余計な待ち時間があると患者は余計な妄想を始め恐怖心が増大します。緊張で腕に力が入ると針も刺さりにくくなります。そこで患者が恐怖を感じる前に注射を終わらせようとします。患者が構える前に注射を終わらせるのがうまい。患者が構える前にさっと注射を終わらせるのはベテラン看護師の優しさです。緊張を乗り越えるコツも注射と同じです。構える前に終わらせましょう。待ち時間があるとその時間に余計な妄想を膨らませてしまい恐怖心が増大します。余計な休憩や待ち時間はかえって緊張を高めるだけ。特に上がり症の人ほど余計な待ち時間はかえって毒です。だから構える前にさっと本番を終わらせましょう。できるだけ前倒しで終わらせたい。できれば一番手で終わらせたい。できるだけ最短で終わらせたい。構える前に終わらせるのです。緊張をゼロにするのは難しいですが、少なくとも過度の緊張は避けられます。ベテラン看護師による注射の仕方から緊張を乗り越えるコツを学ぶのです。過度の緊張を避けるため、構える前にさっと本番を終わらせる。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その18。緊張するから目的を忘れるのではない。目的を忘れるから緊張する。緊張をほぐすには目的を意識しましょう。あなたがそれをする目的は何ですか？あなたが向かおうとする本番には目的があるはずです。緊張する場面には何らかの目的があるはずです。例えばスポーツなら勝利を収めるという目的があります。試験なら合格するという目的があります。国策なら両思いになるという目的があります。面接なら内定をもらうという目的があります。結婚式のスピーチなら二人の門出を祝うという目的があります。プレゼンなら企画を通す新規契約を結ぶなどの目的があります。本番でうまく振る舞うことに注意が向いて本来の目的を見失っているのではないでしょうか。確かにうまく振る舞うことも大切ですが、やはり一番大切なのは目的を達成することです。うまく振る舞うことができても目的が達成できないと意味がありません。逆に少々ミスがあっても最終的にきちんと目的が達成できれば成功です。目的さえ達成できるならプロセスは多少乱れていても大丈夫です。緊張している状態とは目的を忘れかけている証拠。緊張するから目的を忘れるのではありません。目的を忘れるから緊張するのです。うまく振る舞うことに注意が向いて肝心の目的を忘れかけている可能性があります。改めて目的を思い出してください。そして目的の達成に集中しましょう。小さなことにとらわれず大きなことを見つめましょう。目的に集中した分だけ意識が緊張から逸れて穏やかな気持ちを取り戻せます。目的に集中すればするほど達成率も高まるのです。目的を思い出し目的に集中する。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その19。過度に緊張したときは人体の偉大な力を体験する機会。過度に緊張すると体から不思議な反応が現れます。急激に体温が高くなる。額や手から大量の汗が吹き出る。手足が震え始め止まらなくなる。喉が締め付けられ声が出にくくなる。音が渡るくらい心臓の鼓動が大きくなる。普通の緊張くらいではあまり変わりませんが、過度の緊張状態になると体の何かが壊れたかのような反応になります。ところがこれらの異常現象も本番が終わるとすぐ元通りになります。嵐が過ぎ去った直後のような静けさです。さっきの大騒ぎと混乱は何だったのだろうかと思うことです。緊張とは接近する困難に対して体が臨戦状態に整う反応です。しかし客観的に過度の緊張状態を観察すると不思議で面白い状態です。人間には偉大な力が備わっていることを改めて実感できます。他人が過度に緊張したときその様子を見ることはできますが、実際に体験はできません。実際に体験するには自分が過度に緊張するしかない。過度に緊張したときは人体の偉大な力を体験する機会と考えてみませんか。本人にとって苦しいですがきちんと意味がある反応です。過度に緊張する機会としても貴重ですが、人体の偉大な力を体験する機会としても貴重です。普段は目立たない人体の生命活動を実感できる機会でもあるのです。過度に緊張したときは人体の不思議を体験する。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その20。前回は緊張して取り乱したから次回も同じことになると思わないこと。前回は緊張して取り乱したから次回も同じことになる。それは誤解です。確かに前回失敗したら次回も同じ前回になるような気がするでしょう。前回と同じ失敗が目に浮かび悪い想像を思い浮かべてしまいます。失敗体験による心の傷やトラウマがあると以前より不安や恐怖が大きく感じる人もいるはずです。しかし依然緊張したから次回も同じ前回になるとは限りません。大切なことを忘れていませんか。人間は慣れる生き物です。緊張は場数を踏めば踏むほど慣れていく特徴があります。前回の経験を通してメンタルが鍛えられ心が強くなっているでしょう。器が一回り大きくなり理性と自制心のコントロールが上達しているはずです。そのため前回は緊張して取り乱したとしても次回は分かりません。次回は楽に感じるかもしれません。全く平気に感じる可能性もあるでしょう。あなたの心は過去の経験を吸収した結果いつの間にか大きくなっています。今も様々な経験をしながら心が大きくなっている最中です。前回の過失は忘れてください。過去はあくまで過去です。今生きているのは現在の世界です。今は次の本番に向けて集中させること。期待を持って挑戦しようではありませんか。次はきっとうまくいくと思った方が未来は明るい。成功を期待しているとますますメンタルが強くなります。最初から諦めるのではなく成功を期待しながら挑戦することが大切です。前回は緊張して取り乱したとしても次回はきっとうまくいくと考える。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その21。緊張で悩んだ時の対応を見ればその人の将来が見える。緊張で悩んだ時の対応を見ればその人の将来が見えます。そんなことで見えるはずがないと思うかもしれませんが見えるのです。緊張で悩んだ時2種類の人に分かれます。1。緊張を放置する人。2。緊張と向き合う人。中間はなくほとんどの場合どちらかに該当します。あなたはどちらでしょうか。緊張を放置する人。将来の成長が乏しいのは残念ですが緊張を放置する人です。問題を放置している姿だからです。緊張は誰でもするものですが、だからとはいえ放置すればいいわけではありません。緊張が過度になるとパフォーマンスが低下して実力を発揮しにくくなります。不調が発生しているにもかかわらず放っておくのはよくありません。何も対策をしないのは消極的な姿勢の表れ。行動力も乏しいと言えます。問題を放置しているためどんどん問題は悪化していくでしょう。緊張を放置する人は将来の期待が難しいのです。緊張と向き合う人。 将来の成長が期待できるのは緊張をほぐしたり生かしたりする人。つまり緊張と向き合う人です。問題を放置せず不調があることを認め、何らかの改善に取り組んでいます。取り組みが成功するか失敗するかは別として、まず改善の努力をしていることが重要です。自分から改善に取り組めるのは積極性と行動力がある証拠。だから一層成長も早くなります。緊張と向き合う人は近い将来大きな成長を遂げるでしょう。時には緊張を生かします。上手に緊張を生かせば強力な武器になります。適度な緊張は思考力や集中力を向上させる効果があります。緊張感を持って仕事に取り組めば仕事の質やスピードの向上にもつながるため、目的や成果を達成しやすくなります。将来に向けて大きく成長したいなら、緊張で悩んだとき放置する人ではなく向き合う人になりましょう。緊張で悩んだとき放置する人ではなく向き合う人になる。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その22。緊張したことがないという人より緊張することばかりという人の方が信用できる。緊張について正反対の発言をする二人がいるとします。緊張したことがないという人。緊張することばかりという人。二人を比べたとき緊張したことがないという人に強さや魅力を感じるのではないでしょうか。緊張したことがないくらいですから、高い能力や強いメンタルを兼ね備えていそうな印象を受けます。しかし、ここが要注意。残念ですが、緊張したことがないという人はあまり信用できません。明らかに嘘をついているからです。緊張したことがない人はいません。どんな人でも大なり小なり緊張を経験します。にもかかわらず、緊張したことがないと答えるのは強がっていたり嘘をついていたりしている可能性が高い。身を張っているのかもしれない。体裁を気にしているのかもしれない。だから信用できないのです。心を持たないロボットが言うならまだわかりますが、心を持つ人間が緊張しないのは不自然です。緊張したことがないという人より緊張することばかりという人の方が信用できます。緊張することばかりというと相手から弱い人だと誤解される可能性があります。自分の評価を下げる可能性があるにもかかわらず、緊張することばかりと答えられるのは素直、謙虚、正直と言えるでしょう。余計な見栄や体裁を気にせず、ありのままの自分を見せていると言えます。緊張することばかりという人は素直で謙虚な正直者に違いありません。緊張したことがないという人には注意する。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その23。緊張と上手に付き合うコツはカウントダウン。残り2数を意識すると次の3つの効果が得られる。緊張と上手に付き合うコツはカウントダウンです。残り2数を意識することが大切です。本番当日から今日までの2数を逆算して数えてみましょう。カレンダーやスケジュール帳に本番までの残り2数を書き込みます。残り時間を逆算してスケジュール帳に書き込むだけなら難しくはないはずです。残り時間を意識することで緊張と上手に付き合えるようになります。残り2数を意識すると次の3つの効果が得られます。効果1。高いモチベーションを維持しやすくなる。残り2数が分かることでカウントダウンの効果が生まれ、適度なタイムプレッシャーが得られます。目指すゴールが明確に分かれば楽しみでもあり寂しくもなるでしょう。カウントダウンならではのドキドキした感覚も楽しめるようにもなるでしょう。1日ごとにあと〇〇日という刺激が得られ、本番までのモチベーションを維持しやすくなるのです。効果に計画を立てやすくなる。残り2数が数字で分かると時間配分がしやすくなります。目標に向けた練習、休憩、追い込みなどの日程を決まり計算しやすくなり、計画を立てやすくなります。効果3。緊張が永遠に続くわけではないことに気づける。緊張しているときは心に余裕がなく永遠に続くような錯覚に陥りがちです。残り2数が分かると緊張は永遠に続くわけではないことに気づけます。苦しみにも限りがあると分かることで気持ちを整理できたりコントロールしやすくなったりします。カレンダーやスケジュール帳に本番までの残り2数を書き込む。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その24。緊張しない心を持つことは大切。緊張をほぐす方法を知ることはもっと大切。緊張を克服するためにはまず緊張しない心を目指すはずです。人目があっても動揺しない。多くの人から注目されている状態でも堂々とスムーズに発表できる。トラブルや想定外が発生しても落ち着いて臨機応変に対応できる。緊張しない心を持てばどれだけ楽でしょうか。緊張しない心を持つ成功法は場数を踏んで成功体験を積み重ねることです。場数と成功体験を積み重ねるにつれてだんだんと緊張しない心を習得していきます。しかし場数を踏む方法には重大な弱点があります。未知の経験には対応できないという弱点です。慣れた経験なら楽ですが、初めての経験になると再び緊張が走ります。場数を踏む方法も完璧ではありません。初めての経験でも対応できるよう緊張をほぐす方法が必要です。緊張しない心を持つことも大切ですが、緊張をほぐす方法はもっと大切です。緊張してもいいのです。結局のところ緊張してもほぐせばいいからです。緊張をほぐす方法さえ習得できていればどんな場面でも対応できます。したがって優先させる緊張対策としては、緊張しない心の習得より緊張をほぐす方法の習得です。先に緊張をほぐす方法を習得しておき、後から緊張しない心を習得していく方がステップアップがスムーズです。緊張がほぐれる方法を身につけておけば、どんな状況も怖くありません。緊張をほぐす方法は様々あります。瞑想、深呼吸、ツボ押し、マッサージ、ストレッチ体操。ガムを噛んだり、ハーブティーを飲んだり、歯を磨いたりする方法など確かようです。自分に合った方法を見つけておきましょう。緊張に備えて自分に合った方法をいつでも利用できる状態にしておくことが大切です。緊張しない心より緊張をほぐす方法の習得を優先させる。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その25。自分の緊張を笑われても不機嫌にならない。緊張の苦労と努力を理解されなくても不適されない。自分の緊張を笑われた時不機嫌になっていませんか。こんなに頑張っているのに笑うなんてひどい。真剣に頑張っているのになぜみんな笑うのだろう。恥ずかしさに耐えているのに一言だと思っている。自分が緊張した様子を笑われるとやはりいい気持ちはしません。イライラしたり不適されたりするでしょう。中には怒りを感じる人もいるかもしれません。しかしどんなに人から笑われても不機嫌にならないことです。不機嫌になると心に負の感情が生まれます。ストレスが増大して心を傷つけることになる。ますます緊張が感じやすくなり上がり症が悪化するのです。拗ねたり怒ったりした様子を見せるのは子供がただをこねているのと同じこと。何の役にも立ちません。自分の緊張を笑われても不機嫌にならないことです。緊張の苦労と努力を理解されなくても不適されない。たとえ緊張を大笑いされたとしても無視することが大切です。むしろもっと強気に考えた方がいい。自分の変な姿が人の笑いに役立っている、周りの人を幸せにさせていると思うくらいの方が心も楽になります。笑ってくれてありがとうございますと思うくらい寛大な心を持つことです。笑われても不機嫌な様子を一つも見せない人が真の大人です。自分の緊張を笑われても不機嫌にならない。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その26。緊張と上手に付き合うには力を入れるように向いた方がうまくいく。緊張と上手に付き合うにはどうすればいいのでしょうか。緊張という言葉のせいでしょうか。緊張とうまく付き合うには力を入れるようなイメージがあります。気合で戦う、根性で乗り越える、勢いとパワーで貫く。強引なアプローチをイメージしがちですが注意が必要です。緊張した時点ですでに力が入っている状態です。緊張している状態でさらに力を入れると力が入りすぎてしまいます。緊張が過度になり自律神経のバランスが崩れ体がガチガチになってしまうのです。緊張だけでなく興奮も高まり、大量に汗をかいたり声や手足が震えたりなど体調が悪くなります。ではどうするか。力を入れるのではありません。力を抜きましょう。矛盾しているようですが、緊張と上手に付き合うには力を入れるように抜いた方がうまくいきます。緊張によって入った力を意図的に抜くことでプラスマイナスゼロとなり全体のバランスが整います。 深呼吸をしましょう。肩の力を抜きましょう。手足をマッサージしましょう。力を抜いた方が緊張によるパワーがスムーズに発揮できます。緊張が角から適度へと移行できれば 120% のパフォーマンスを発揮できます。力を抜くことで緊張による体力の消耗も穏やかになります。緊張と上手に付き合うために力を入れるように抜く。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その27。緊張しても八つ当たりはしない。緊張した時に注意したいのは八つ当たりです。心身が張り詰めているときは落ち着かず情緒不安定に悩まされます。緊張で心が荒れているときは無関係の人や物に対してストレスを与え散らす傾向があります。寝つきが悪くなる。言葉遣いが荒くなる。接し方が乱暴になる。ゴミ箱を蹴る。強い力でドアを閉める。引き出しの開け方が無作法になる。八つ当たりをすれば本人は気分がすっきりするでしょう。しかし無関係の人や物にストレスをぶつけるのはやはり適切な方法とは言えません。人に八つ当たりすると人間関係が悪化します。物に八つ当たりすると物を壊してしまいます。一度ひびが入ったり壊れたりすると元に戻すのに手間暇がかかって大変です。最悪元に戻せない場合もあります。余計なトラブルを増やしてしまい、さらに緊張を悪化させてしまうのです。八つ当たりをした後に待っているのは後悔です。あんなことをしなければよかったと悔やみため息が止まらないでしょう。緊張によるストレスは周りの迷惑にならない方法で発散させることが大切です。例えば瞑想、深呼吸、ストレッチ体操ならどれだけしても周りの迷惑になりません。運動で発散させるなら体力増強、健康促進にもつながります。ストレスの発散法は毒にも薬にもなります。緊張によるストレスを発散させるならできるだけ建設的な手段を選ぶようにしましょう。緊張しても八つ当たりはしない。緊張との付き合い方がうまくなる30の言葉。その28。大舞台を経験する前と後では別人になっている。最高に緊張する場面の一つといえば大舞台です。人生では大舞台と呼べる経験をしなければいけない場面があります。大切な結婚式のスピーチ、社員をかけたプレゼン、人生を左右する大事な就職面接。大舞台に厳密な定義はありません。大勢から注目される場面とは限らず、自分が重要な局面と認識するなら何でも大舞台になります。例えば大学受験、スポーツの試合、音楽の発表会も大舞台の一つ。恥ずかしさをこらえながら伝える愛の告白も自分にとって大切な場面なら大舞台と呼べます。緊張いっぱいの大舞台ですが、気づいてほしいことがあります。大舞台を経験する前と後では別人になっているという点です。大舞台は様々な成長を経験できる機会でもあります。準備や練習が必要です。勇気や度胸も必要です。緊張をコントロールして強いストレスに耐えなければいけません。だからこそ大舞台を経験した後は多くの知識や技術が身についたり、精神力が鍛えられたりしているでしょう。特大のストレスを受ける場面なので乗り越えれば一気に人生の経験値を上げることができます。大舞台は成功であれ失敗であれ間違いなく印象的な思い出になります。大舞台を経験した後の自分を楽しみにしましょう。大舞台を経験した後、あなたは心が一回り大きくなっています。新しい自分に生まれ変わっているのです。大舞台を経験する前と後の自分の変化を楽しむ。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その29。急に緊張を解くのは NG。 ゆっくり緊張を解くのは OK。 本番を乗り越えた後にやってくるのは達成感と開放感です。本番をうまくやり遂げた後の達成感は最高でしょう。緊張する場面であればあるほど開放感は涙が出るほど快感です。緊張とリラックスのギャップが大きいほど気持ちがいい。達成感も開放感も緊張する本番を乗り越えた後に味わえるご褒美の一つです。さて本番が終わって達成感開放感に浸るのはいいですが、この時に注意したいことがあります。急に緊張を解くのは NG です。急に緊張を解いた後にやってくるのは油断です。大きな油断によって後から大きなミスや失敗を引き起こします。取り返しのつかないミスや失敗を引き起こせば、せっかくの成功を台無しにする可能性があります。もう一つ忘れてならないのは体の負担です。急に緊張を解くと急激な血圧の低下をもたらすため、心臓や血管に大きな負担をかけます。例えば急な血圧の変動は狭心症や心筋梗塞の発作の引き金になる場合があります。マラソンを走り終えた後急に立ち止まるのは体に良くないと言われるのも同じ理由です。早く休みたい気持ちがあっても要注意。急に緊張を解くのは危険をもたらす可能性があるのです。本番の後は急に緊張を解くのではなく、ゆっくり緊張を解いていきましょう。じわじわ時間をかけて緊張を解く方が油断しないで済みます。急にエンジンを止めるのではなく、ゆっくりエンジンの回転速度を落としていきます。まだ何かあるかもしれないと注意しながら、ゆっくり緊張を解いていく。ゆっくり緊張を解く方が体にも無理がありません。血圧の低下も穏やかになり、体の負担も小さくなるのです。本番の後は急に緊張を解くのではなく、ゆっくり緊張を解く。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。その30。緊張を嫌がっているうちは半人前。緊張を喜べるようになったら一人前。緊張するのが嫌い。緊張から逃げたい。緊張が苦痛で仕方ない。残念ですが、緊張を嫌がっているうちは半人前です。まだ緊張に慣れていません。緊張の価値や素晴らしさにも気づいていません。緊張を異物、悪いもの、弱な存在などと認識しています。緊張を不快に感じるのは、緊張に対する理解や受け止め方が不十分だからです。緊張には素晴らしいメリットがあります。気合が入って思考力と集中力が高まり、仕事のパフォーマンスを上げることができます。メンタルを鍛えることができ、心が強くなります。印象的な思い出を作るスパイスになります。ポジティブ思考で前向きに受け止めれば、緊張が快感になります。過度の緊張さえ注意すれば、緊張はメリットしかありません。緊張の価値と素晴らしさに気づけば、自然と緊張を喜べるようになります。緊張から逃げるどころか、むしろ自分から緊張を求めに行くでしょう。緊張はあなたの人生を豊かにする刺激の一つ。緊張するのが好き。緊張するのが楽しい。緊張できて嬉しい。そう言えるようになりたいですね。そう言えるようになる人間を目指しましょう。緊張を喜べるようになったら一人前です。緊張を喜べるようになる。緊張との付き合い方が上手くなる30の言葉。まとめ。その1。1日1回は緊張する時間を作る。その2。人間関係に比べれば緊張との付き合い方はまだ優しいことに気づく。その3。緊張を感じた時はボケの予防になると考える。その4。大舞台の挑戦ではなく自分への挑戦と考える。その5。緊張する場から逃げないようにする。その6。緊張を白状してかっこよいところを見せる。その7。いつでも緊張することができることを知る。その8。自分から緊張に向かっていき心地よいストレスに耐える。その9。緊張した後はストレス解消させる。その10。緊張したかどうかより緊張してどうしたかに着目する。その11。過度の緊張だけでなく全く緊張がない状態も避ける。その12。緊張した経験は笑い話としてどんどん人に話す。その13。緊張の楽しみ方を知る。その14。緊張したら新しい自分を発見したと思って冷静に自分を認識する。その15。緊張とリラックスは偏らず交互に楽しむ。その16。緊張の最高記録を作ると考えてみる。その17。過度の緊張を避けるため構える前にさっと本番を終わらせる。その18。目的を思い出し目的に集中する。その19。過度に緊張したときは人体の不思議を体験する。その20。前回は緊張して取り乱したとしても次回はきっとうまくいくと考える。その21。緊張で悩んだとき放置する人ではなく向き合う人になる。その22。緊張したことがないと言う人には注意する。その23。 カレンダーやスケジュール帳に本番までの残り日数を書き込む。その24。緊張しない心より緊張をほぐす方法の習得を優先させる。その25。自分の緊張を笑われても不機嫌にならない。その26。緊張と上手に付き合うために力を入れるように抜く。その27。緊張しても八つ当たりはしない。その28。大舞台を経験する前と後の自分の変化を楽しむ。その29。本番の後は急に緊張を解くのではなく、ゆっくり緊張を解く。その30。緊張を喜べるようになる。